皆さんご機嫌いかがでしょうか。競馬ライブエゴーの時間がやってまいりました。お相手はラジオ日経の米田元興です。どうぞよろしく。そしてもう一方、ラジオ日経のご意見番、藤巻隆さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。ニョキニョキタケノコさん、お二人はどうしても苦手なものってありますか。僕は血と風船です。血、ブラッドの血ですね、
あの上っ面で綺麗事しか言わない番組とか聞いて
ますね、ええ
、例えば、え、例えばいろいろ言えないですけど、よくあるじゃないですか、いかにもなんかこう綺麗事しか言わないで、なんかその場をさらっと流そう、そんなもう番組はつまらないですからね。
あ、じゃあどうしたらいいですか。
え、じゃあ本音で語ればいいじゃないですか。
本音で
思ってることを言えばいいじゃないですか。
言えばいいってもんじゃない場合もありますよ。
いや、そうあったら喋らなきゃいいんですよ。たまにね、別にそういう番組基本聞かないんですけど、たまに耳に入るとね、ええって思いますよね。
何たまたま耳に入るっていうのは、それはうちの番組がなんか耳に入るってい
う
こと
で、まあうちもありますけどね。誰とは言いませんけど。
誰なんでしょうね。いやでも全部面白いと思うんですけど。
あ、出た、嘘つき。
これか。
これが一番嫌い僕
は。こういうのがね、
やっぱりもうそういうね、嘘をついたらいけません。
まあ確かに全部聞いてはいないんで嘘になりますけどね。
そうですよ。
でも全部聞いたら面白いかもしれない。
いや、ないな。
ないかな。
ないな、それはな。あ、そうですか。ああ、そういうのはね、良くないと思います。
そうなんですか、はい、私は下ネタが苦手ですね。
あ、それは裏の返しです、
ね、違う、裏の裏の裏だね。
なんでじゃあ
表になっちゃった。裏だ、表だ。
あ、やっぱりほら違う、やっぱりそうだ。やっぱ
り下ネタは本当にね、下ネタで笑い取ろうっていうのが本当に安易でね、
いいじゃないですか。
許せないんですね。
どうしてですか。俺は綺麗事言ってるより全然いいと思いますけどね。
いや
なんかもうさも自分は何ですか、真面目で、はい、なんかね、潔白ですなんて言ってる。何ですかね、あれは本当に。
なるほど。
あれ
は何。でも先生は下ネタ言わなくても面白いのに下ネタに逃げちゃうのが残念。
そういうのは良くない。そういうね、おごりはいけません。
おごりじゃないよ。下ネタ言わなくたって面白いこと言えるんですから。
いや、そんなことないです。
もったいないですよ。
僕はそんなね、上の人間ではございません。
もったいないな。
トーク力何もないですから。
いや
もうそういう時の武器ですから。
結局でもね、下ネタ言わないトークが面白かったりしてノーカットになるんですよ。
なるほど。それはそうやって、上の人間下ネタが本当は好きだけど嫌いって言ってたでしょ。
好きじゃないの、本当に。許せないんだ。
なんで。
安易。
いいんです、人間なんてほぼ愛なんですから。そんな小難しいこと言ってる番組も嫌い。そういや思い出した。
もっとなんていうの、基地に富んだやっぱりジョークを言っていただいて言えるんですから。先生はね、
そういうね、ダメ、そういうね、なんかちょっと偉そうにしてるのダメ。
何それ。そうなんですか。権威的なのダメ。
あと自分はできるんだなんているじゃないですか。
なんだそれは。
なんかちょっと上に上に段構えて、なんか僕はあれです、時代をなんか動かす人間だとかいう人いるじゃないですか。
いや、なんか今週あったんですか、先生は。
僕はあれですよ、股間で手を動かすだけですからね。
カットだよ、本当に。ということで、あの方のご登場です。よさこいナイター高知競馬エゴー。このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りします。ということで、この方にご登場いただきましょう。このコーナーの主、やる気元気かっこ元大江陽子さんです。
元じゃない、大江陽子です。
よろしくお願いします。
お願いします。365日元ではございません。
多分周りの認識は逆なんだと思いますけどね。
え、どういうことですか。
365日かっこ元っていう。
あ、元じゃない。
なるほど。
多分本人と周りの認識が全く逆になっているという。
あるんですか。ある一日だけ元だった日とかあるんですか。
2月29日とかね。
そうそうそうそう。
4年に1回
おみこしとか上がって、大江さん家の近所で。
すごいですね。じゃあ4年に1回は元を認める年にするとかどうですか。
認めたくないな。
すごいな。
だ、ね、
ここはやっぱり譲れないんですね。
カタカナだね、
はい、さあ、そんな大江さんですけれども、先週日曜日は夜のお競馬代打出演だったんですって。
そうなんですよ。ちょっと急遽ね、小坂井さんが体調不良ということで代打で出演させていただきまして。
すごいですね。
この時って馬券当たるはずなのにおかしいな。
代打の日は当たるっていう傾向があったんですか。
なんか当たりそうじゃないですか、得を積んだ分。
そうなんですか。でも、あの代打で出演できたっていうラッキーを得ちゃったんで、その分馬券は運がなかったかもしれませんね。
あ、そういうことですか。
運使っちゃったんじゃないですか。
残念。
諦めが早い。
いや、わかんない、出たくなかったかもしれないじゃん、その日は。
いや、予定があったとかね。
そうそうそうそうそう、予想、あ、やばい、予想が、ま、間に合わないとか言って、
予想が難しいレースになっちゃったみたいな。
そうそうそうそう、 ね、 ね、
ということで、
そんなことはなかったみたいです
ね。なかったですね。先週の振り返りでございます。私たちが予想した28日日曜日、高知の大樹レース、準重賞勝負道特別、勝ったのは1番人気ダオラダオラ、誰も挙げていない馬が勝利。2着8番人気ミラクルドリーム、3着2番人気名勝和佐でございます。大江さん、
はい、
ダオラダオラ完勝でしたね。
そうでしたね。これまあ連勝中の馬でね、そういうところもあって人気を集めていたかなと思うんですけれども、
はい、
ただあの高知に来てね、ずっと無敗で連勝を続けていた一方で、難しかったのがちょっと持ちタイムがそこまで早いタイムを持ってるわけじゃなかったっていうのが難しいところもあって、まあ、この馬単勝 1.7 倍に対して2番人気名勝勝さん 2.6 と近づいていたのかなと思います。まあ、蓋を開けてみればね、ちょっとこういうペースは前半流れていったんですけれども、早いペースを先頭から 3,4 馬身離れたところで控えたっていうところで、やっぱりこの馬自身はいいペースで序盤から運べていったんじゃないのかなと思いますし、赤岡修司騎手の好騎乗も光ったなと思います。
はい、そして8番人気ミラクルドリームが逃げ粘って2着でございます
ね。これマイル戦ということで、最内枠を生かしてコースもね、すぐコーナー迎えるっていうところを生かして逃げていきました、
うん、
前半 600m38 秒で非常に速いペースで流れていったんですよね。
はい、
さすがにバテるかなと思いましたけれども、それでもね、2着に粘らせるんですから、本当にいい粘り腰見せました。これ鞍上のオーダー清志郎騎手とのコンビっていうのは、昨年の黒潮菊花賞3着以来2回目だったんですけれども、
はい、
その時はね、追い込んできての3着だったんですけれども、今回はまた違う形見せましたね。
うん、そして大江さんの本命は名勝和佐、3着になっています。
やっぱりちょっと前半少し力んでましたね。その分の影響も少なからずあったのかなっていうところもありますし、なかなかちょっとね、難しいですね。
はい、さあ先生の本命オリーブブランチ、先生自身は今週も4着でございます。
うん、人生4着です。
人生4着ってどういう例えなんでしょうか。
はい、足らない、何かが足らない。
今週は3着と5馬身差なんで、まあ惜しいかどうかっていうと、
惜しくもなんともない4着でしたけどね。
もっと惜しくないのは、私本命帝王シリウス7着でございます。
あ、そう、7着だったんですか。
もうね、勝負どころからちょっと置かれていたので、
ああ
、これはという感じでございました。
どっちがいいのか、
メールをいただいています。三宮の就職生さん、大井所長、先週の夜の競馬の生配信お疲れ様でした。
ありがとうございます。
ダオラダオラは誰も本命馬に推奨していなかったので、残念ながらお三方とも予想的中とはなりませんでしたね。気を取り直して今週こそはお三方の予想が的中できることを願っています。東京大岡さん、なかなか的中しきれないところが点々点、下半期のオープニングは誰かがやってくれると信じています。
下半期
違う、半期よ。反応すると思ったんですけどね。ニョキノキタケノコさん、所長のカチカチ本命の名勝勝さは意外にも2番人気でしたが、結果は3着、きっと2番人気になって色気を見せて単勝を買ってのけぞったと予想していますが、いかがでしたか。
ワイドでした。
取ったんですね。
取ってない、取ってない。
あ、だって3着に入ってるのに。
相手を買ってないってことじゃないです
か。相手がいない。
相手1番人気が来てるのにいないんですか。
1番人気2番人気のワイドだって買ったってしゃあないでしょう。まあ、
その通りだね。
高競馬で、
いや、だからその投資額をね、100万円とかにして、
いや、でそしたら単勝買ってやっぱり悶絶するっていうパターンだと思うよそれは。
大江さんの財力だったらできると思ったんですけどね。
やっぱりね、難しいですね。
そうですね。ウドの大木さん、私は1番人気のダオラダオラからお三方の本命馬に馬連馬単を流したので激震でした。2着のミラクルドリームを見つけるのは難しかったですか。今週お三方の奮起に期待します。ということは、先週も誰も的中者いなかったということで、
なるほど、通常営業ですねそれは。
そうですね、うん、逆に平穏な気持ちで臨めるんじゃないですか。
何もいがみ合いのない平和な、ね、気持ち。
今週はあの予想かぶりもなかったんで、
もうあれです、何ももう穏やかな、
そう、もう自己責任で終えられるというね。
いいです、
誰のせいにもできない、
それはそれでいいんじゃないですか。
もう平穏な先週でございました。そうそうそう。さあ今週の予想でございます。7月5日日曜日、高知の第10レースルビー特別、A 級のメンバー8頭、距離 1400m、 スタート予定時刻は20時20分、夜の8時20分です。社長に聞いてみようのコーナーでございます。大江さん、
はい、
ルビーとは何でしょうか。ルビーの指輪以外でお願いします。
さあ、その先制パンチをお読みいただけますでしょうか。
絶対それ考えてたんだね。
あ、なるほど、じゃあ大丈夫です。大江さんは引き出しいっぱいありますから。
曇りガラスの向こうは高知の街。
ああ、もう引き出しなか
った。ちょっと変えたね今ね。
いやでもね、開けたけどなんかボールペンがコロンって出てきただけだったね。
ホテルのボールペンみたいな。
そうそうそうそう、なんか意外と、ね、棚はいっぱいあったけど中身がなかったってやつですね。
もうルビーの指輪でやる気満々だったということで。
ここはね、ルビー漏れのぐらい言ってほしい、ね、
また去年も同じこと言ってますよこれ。
やっぱり、いやこれはやっぱり毎年言わないと。
去年の放送貼り付けてるなもんですね。
別に俺稲川元子事務所から金もらってるわけじゃないですけどね。
大江さん、
はい、
追記があればお願いします。
特にありません。
ないのかよ。
そうだ、ね、
結局ないんだ。い先生、
いや言うならあれだよ、これを日曜日にメインに持ってくるなって言いたいんだね。ルビー特別を。
そうですよ、もう前日に準々勝あるからそれにしましょうよ。
そうだ、ね、多分そう思ってるわけです。大江さんは
そ う、ね、そうしたいとこではありますけども、日曜日のメインをやるというね、決まりになってますんで、ね、
スカンジナビア。
ほら、そっちの方言いたいんだよ。
土曜日のメイン行って予言になっちゃうから、そりゃ。でもまだ走ってないかな。
あ、5時15分発送です。
もう終わってますよ多分。
じゃあ一応一言だけもらっとこうか。
スカンジナビアって言ってましたよ、うん、今
前走取り消しの影響もなく強い逃げ切り勝ちでした。
あ、よかった、もうこれでほらありがたいお言葉。
決まり手まで予言していただいたということで、
もうね結果出てますから。
そうですね、やっぱり大江さんといったら予言のコーナーということなんで。
いやだから大事なことです、何でも売りがあるのは大事です。
多分聞いてらっしゃる皆さんは喜んでると思います。
はいですし、笑ってね、週末を迎えてるはずです。
そうですね、うん、はい、さあそれは置いといて、ルビー特別大江さんの本命馬こちらでございます。
ウッドウッドガイかな。
だいぶ迷われてるんですね。
そうなんですよ、これね、一番ポイントはやっぱり当日の馬場状態にもなるかなと思っていて、はい、最終結論は当日夜7時30分からの YouTube 夜の競馬 S 大江総合研究所をご覧いただければなと思うんですが、
今週も出るんですね、さすが。
小倉から出ます。
あ、そうでした ね、おっしゃってた、そうだ、1対1の対決の後ですよ。
あ、
そう、相武咲さんと
大変だよね。
そ、今週はだからもう競馬ファンがもうレース以上に興奮する最終レース後。
いやもう出てくるかどうかですよね。
出てくるでしょうよ、それは
終わった後に
相武さんがお競馬に出る か、うん、まあ、か出るわけないじゃないよ。
それから大江さんがやられダメージを受けて、あの映像なしになりますとか、ね、映像なし、
声だけ、
はい、
あまりのお嬢様の輝きにね、やられてる可能性
はなくはないですか、ね、
過去元
元じゃない。
はい、
相武さんはお嬢様です。私はお嬢様
よくわかる。
今かもとか。
そうです、新旧対決。
元じゃない、旧じゃない。
ということで馬場状態が引っかかりますかね。
これね、ポイントは最内枠に入ったライラボンド、この、ま、南関東にいた馬なんですけれども、はい、前走福永陽一記念遠征してきて勝って、そして今回が高知に移籍初戦っていうことになるんですよね、うん、まあ、実力だけで言ったらライラボンドが当然二重丸並びますし人気になると思うんですけれども、この馬ってね、多分軽い馬場の方が得意なんですよ、
うん、
だからレースの福永陽一記念は不良馬場がめちゃくちゃ向いていた。で、あの時ね、我々中継やってましたけれども、はい、この馬序盤そんな進み良くなかったじゃないですか、
うん、
で、一瞬ミスタンド前のちょっとペースが緩んだところで野畑良騎手が外からちょっとポジション上げていったっていう形だったので、
はい、
正直ね、ちょっとこうなんか最近ずぶさも出てきてるのかなっていう感じもあるので、距離は戦力より長い方がいい気がするんですよ、
うん、
ところがどっこい今回1004でしょう、
はい、
例えばこれでババがべっちゃべちゃになって高速ババとかであれば ダイラボンド専用でもカバーできるかなとは思うんですけど、ちょっとでも重たくなると左右力が穴になりかねないので、軸にするならばダイラボンドも来るかもしれないけど、軸としてはもうちょっと硬いところを選びたいなっていうところでグッドウッド買いになりました。
先生、
はい、
グッドウッド街よりもライラボンドの話のウェイトが大きくて、どっちが本命だか分からなくなってしまいました、
うん、まあ、いざとなったらうまいこと編集すればどっちも使えると
。ということでライラボンドではなく大江様グッドウッド街でございます。6番でございます。先生は
グラティアスグ
8番です。
ね、全然前走ですか、3走前とか、ね、1300だったんですけど、はい、ハイペースの中ね、早めに仕掛けてね、最後ね、グッドウッドガイに刺されましたけど。
そうなんですね。
でもね、内容はねこのまま良かったです。なんか専用あんまりね最近走ってないんですけど、
はい、
まあ、今回専用ね、
ええ、
の方でも意外とマイクマがね意外とまあいるんですけど、
ええ、
ショート数なんでね、
はい、
うまいことさっき早めに仕掛ければで、あとこのままあれですよ、一桁頭数の時は3着を最近外してないんで、
う
ん、8頭立てですから、
はい、
まあ黙っても3着以内には来るんじゃないかと。
なるほどね、
はい、
さすがでございます、
よろしいですかね。それで
なんか先生っぽくない予想なんですけど ね、 ちょっとね。
そうですか、そんなことないですよ。
なんかね、
理由を言うのはね難しい時とかあるじゃないですか。
ありますね、
そういう時はこういうので逃げる、
ね、なるほどね。
もうこういうのなかったら下ネタで逃げます、
ね、だそれは逃げんなダメだよそれは本当ね。先生は8番グラティアスグーでございます。私は6番グッドウッドガイでございます。
おっと
大江さん、ライラボンドに変えていいですよ。
なんか腹立つな。
機嫌悪くなっちゃった。
元じゃないの時より怒ってた。
いや元じゃない時結構機嫌いいよ。
そう、いじられてるからね。
これじゃあ本当
にこれはねいじりとかじゃなくてね、
あれだから自分の財布にもかかってくるから、
そう
それ怒ります。
かぶった時は来ないという経験はあるあるがあるんで ね、
そうですね。
まあそれは置いといて、確かに大江さんがおっしゃる通り馬場状態がどうなるか、水分は含むんでしょうけども、どれくらいになるかなというところで、あまり水の奥馬場だと前々走の4着みたいになってしまうんで、まあでもあの時は1頭だけ強くて2着争いという感じだったんで、ある程度湿っても来るとは思うんですけども、短い距離でミスズグランドオーとかニクソンテソールに割って入って、春の特別では2着ということで頑張っているんで、短いのはいいと思います。本命です。
はい、どうですかね。大江さんはそうは思ってないはずですよ。
唯一の懸念点は大江さんと私が被ったこと、
ね、そうでございます。
ライブ先とか被るならまだしもって、
いやそこ
嬉しいですね。
そうですよ、
ライブさんだってルビー特別様子をやらないから、
いやこっそりやってもらうって。
大江さん、
あでも最終レース後のご登場なんで予想のコーナーってないんですよね、おそらくね。大江さん、
ないでしょうから、最後の最後にじゃあルビー特別の、
いやいやいや、おかしいだろ、
どうします、
おかしいじゃないよ、
理路整然と言われたら、あって大江さんよりもすごい詳しいと、
いやライラボンド本命かもしれない、
ね、そうですよ。
あそしたら大江さんライラボンドに合わせに行くみたいなね。
あもう私はアイブサキさんに全力で合わせに
行く。いいですね。まあ米田君とどっちが合わせた方が得かというのを考えればね、一目瞭然ですから、まあ
でも九州つながりだったら佐賀競馬の予想の方がね、
あ大丈夫、大江さん佐賀もできるから、何でもできるから大丈夫、
何でもできちゃうから大江さんはね、相武、うん、さんは何でもできるか分かりませんよ競馬は。
いやでもほら美貌は
出かさってるから、美貌でもう許しちゃうみたいな。
そういうも
ん、何でもありだな。
どうでしょう、トーク力でも大江さん負けたらどうします。本当に
そう、でも大江さんは競馬のトークしかできないから、他のところで攻
めれば、そんなことないよ、何言ってんだ、大江さん何でもできるよ。
本当かな、
ね
え、
いやだマジ
で、なんでだよ、自信ないんじゃないよ、
謙虚だねこういうとこ、
さすが謙虚が一番、
うん、大丈夫、大事です。
ということでルビー特別は7月5日日曜日高知の第10レース、スタート予定時刻は20時20分夜の8時20分でございます。ということでだいぶ前の話になるんですけども、
10年ぐらい前の話です。
そんな前の話
ありますね。そんな前の話は困
り、このコーナーすらやってないじゃないよ。
いやなんかあったのかと発掘されたとか遺跡。
いやいやいや、それは歴史番組になっちゃうね。そうです。6月25日木曜日、佐賀競馬場霧島賞トライアルの大隅特別、こちらに高知競馬のひまわりくんが勝ちまして権利を獲得しています。
はい、この日に佐賀競馬結構大雨が降っている時でして、
はい、
旧レース以降が天候不良のため取りやめになるほどの馬場状態だったんですけれども、水の奥馬場状態の中にひまわりくん中段からしっかりと直線外から足を伸ばして一着ということで、
はい、
この日、同じ九州産限定の霧島ショートライアル2レース行われたんですけれども、もう1レースと比べてですね、こちらの方が1秒3勝ちタイムが早いと、1400m1 分28秒7なので結構ね、いいタイムで勝っているんですよね、
はい、
でひまわりくん自身は一昨年のこの同じレース2着で、残念ながら霧島賞への出走権優先権が取れなかったんですけれども、その後地方馬同士の九州産グランプリでは2024年に5着そして昨年は3着と九州産馬同士でしっかり力を見せてますから、
はい、
今年またね霧島賞出てくるようであれば7月16日木曜日楽しみにしたいなと思います。
はい、まあ、霧島賞というと高知競馬の馬も相性いいですよね。
そうなんですよね、ルピナステソーロがね霧島賞をここ2年連覇していますし、
はい、
最近ね結構強い九州サンバが高知所属でいますから、
はい、
それに続いてほしいですね、ひまわりくんも。
わかりました。さあ続いての話題でございます。あの人が帰ってまいります、ね、メールをいただいています。中堅さん、浜直美騎手がついに復帰、結婚出産を経ての復帰は宮下ひとみさんを思い出しますが、ママさんジョッキーの大活躍に期待します。 1+1=23。今週水曜日、浜直美騎士が自身の X で今週末からの復帰を発表。休養を発表してから1年余り、この間出産等ありましたがこの時を待っていましたといただいています。大江さん、
はい、
ついに戻ってまいります。
そうです ね、1年3ヶ月ぶりくらいになりますかね。
はい、
前回のラスト騎乗が2025年3月26日これバンケドミーゴで勝ったのを最後に休養に入っていたんですけれども、
あ、はい
はい、出産を経てで黒船賞の日だったかな、競馬場にもちらっとお子さんを抱っこして姿を現して元気な姿を見せていたんですけれども、
はい、
その度復帰ということで、今日土曜日が2クラそして明日日曜日が3クラの騎乗となっております。
はい、騎乗ぶりに期待しましょう。さあ続いて川柳のコーナー、
うん、できたの
みたいですね。
今週も募集はしていませんが来ております。ただ時間の関係で全てはご紹介できませんので。
そんなに来てるんですか。
いや、そんなに、
ね、それもおかしな話ですね。
大好評のコーナーですね。
そんないっぱいは来てないんですけど時間の関係でちょっと絞らせていただきます。ご了承ください。東京大ウォッカさん、先週の放送を聞いていて川柳もあるのかと思い私の投稿心に火がついたので川柳を発表させてください、
うん、
参ります。かつてない未来に向けて三冠だ。
綺麗ですね。この番組じゃない方がいいんじゃないですか。違う番組ありますけど、
ね、そうですね、特番でたまにこういう競馬川柳の番組がありますけども、そっちでも通用するような。
どっちかって言ったらうちはね、どちらかといったらちょっとエログロナンセンスなの方がいいと思うんですけど。
そういうのはちょっと増えてまいりましてね。
あ、いいじゃん、いいじゃない、いいじゃない、
生活情報番組ら
しい、ね、いいじゃないですか。いやいやいや、あとこうやってはちゃんとした方に送っていただいて、
ええ、
この我々はそういうのは左右しません
あ、そうなんですか。
そんな、
じゃあ大江さんに一通来てます。あいうえお作文、
いいですね。
のぞみ999号さん、大江さんお願いします。
お、
大穴を狙うか、でもやっぱり
お、
オーソドックスに人気馬を、えぐいほど買って
よ、
4コーナーで的中を確信するも、
う
わー、なんで来るのっていう馬に刺されて
5、
今宵もオケラ街道まっしぐら。
なるほど、
はい、
ないですね。4コーナーのあたりの下りがもうまさにその通りでございます。
すごいですね。大江さんをいかにいじるかというね、
まあ、見てるかのようにね。
すごいですね、見てるかもしれませんよ実際。
怖いですねそれは。
競馬場で
みんな4コーナー来たらあれですか、競馬見ないで大江さん見て、
大江さんの様子を見て おかしいだろうって。
すごい、ね、でもそれで分かると結
構いや自分の化けはどうなんだと思うんですけどね。
でもよくあるじゃないですか、もうあまりにも外れすぎてると自分のやつよりもそう人のやつの方が面白かったりする時ありますからね。
あ、そうか、自分のダメだから
もう、俺も俺なんかどうせダメだからもう
大江さんの方見ようみたいな。
そうだ、ちょっと惜しくて外れる方が面白いやと思って。
あ、なるほど。あ、これは作文に使えるぞみたいなね。
そう
どういうことなんでしょうか。ということで日曜の JRA ネット投票の発売レースについて詳しくは JRA ネット投票のホームページなどでご確認ください。今日予想したメインレースの馬券は楽天競馬オッズパークスパット4で発売しますということでございまして、このコーナーの主やる気元気かっこ元大江陽子さんでした。
元じゃない、大江陽子でした。
じゃあ、アイブさんとの直接対決意気込みをお願いします。
お嬢様共演頑張ります
でもね、ようやく見れるわけでしょ。
そうですね、
冷静な第三者の目で評価していただいて
でも帰る時間なので、
いやもうそれはあれです、飛行機とか新幹線遅らせてでも見た方がいいと思います。
あ、電車、あ、もう時間が、あ、まあ、大変だって言っちゃうかもしれない。いや、多分
ね、それを忘れるぐらい面白いそうなんですかね、
期待しておりますということで、よさこいナイター高知競馬へ GO。 このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りしました。さあ、続いては大先生の大予想です。今週は重賞一つだけ、小倉競馬場で第61回北九州記念 G3 でございます。選択権ございません。
あ、そうなんですか、先生ですね、
はい、ただハンデ戦で、
はい、
先生的には面白いんじゃないですか。
でも意外と頭数少ないですね、
13頭
フルゲートになるかと思った。
多いですよね、そういう年がね、う
ん、どうしたんですか、夏バテですかね早くも
まあ少数精鋭と見て、
うまいこと言う、きれいごと言う人ですね
嫌いなやつだ。でも馬券狙う意味では面白いじゃないですか、
ハンデ戦ですからね。
そうですよ、
難しいっちゃ、はい、まあ大体 ね人気どころが揃ったところでね、こういうレースだとね、不思議な馬が来たりしますからね。
さあ、注目の先生の本命はこちらでございます。
アブキールベイ
5番です、
うん、最近元気ないですね。
そうなんですね、2桁着順が続いています。
まあでも前走なんかはね、結構4コーナーでなんか落馬した馬とかがいて、なんかそのまあ割と後ろにいたんで煽りがあった感じでね、外回しちゃったりしてましたしね。で、愛知杯はね、まあこの愛知杯に限らず中京とかあまり坂のあるコースは良くないみたいな感じがしてね、やっぱり実績上げてるのはね、小倉とか、まあ、京都とか去年青いステークスで勝ちましたしね、
はい、
僕も馬券取りましたけど、
ええ、
ちょっとやっぱ平坦コースでちょっと荒れてる馬場の方
が、ええ、
なんか雨が降るらしいですからね。
そうなんですね、
あれですね、トークショーを飾るかのようなね雨が降るらしい、
歓喜の雨だ
だといいんですけどね、どうでしょう、涙雨の号泣の可能性もありますけどね、
ええ、
でなるとね、やっぱりね、馬場がいい時はうちとかみんなつきますけど、ああいう馬場になるとね、はい、結構ばらけたりして、まあね、アオイステックスなんかもそんな感じでしたからね、
ええ、
この馬の場合もね、そうすればまあ差し足が一応衰えてる感じも、まあそれなりにね、チルクロードとか京阪杯とかそれなりには着順ね、6着で差もないですからね、
はい、
で前行く馬がね結構速くなってね、そういう馬場になればこの馬も、まあ、ハンデがね重いんでちょっと嫌われるとこまで逆に狙い目なんじゃないかと思いまして、ね、
わかりました。先生の本命は5番アブキールベイでございます。私は最軽量ハンデ格上挑戦2番ジェニファーでございます。50キロ連勝中でございますね。
なる
で、この馬スタート決めたらいけるし、まあ五分だったら好意で控えられるんで、どんな競馬でもできます。まあ、時計的な面で小倉で1分7秒台走ってるんで、まあ、50キロということも考えればある程度やれるんじゃないかということで3着以内の本命でございます。
トークも軽いと思ったら金量軽い馬を狙うと
軽薄って意味じゃないか、それは本当に
います、ね、
ひどいねということで競馬ライブへ GO。 お相手は米田と
藤崎でした。
それでは皆様また来週。